お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今日から2回にわたって新約聖書ピレモンへの手紙の学びです。今日はピレモンへの手紙イントロダクションと1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から新約聖書ピレモンへの手紙の学びに入りますが、この書簡は聖書の中の最も素晴らしい書簡の一つで、一章だけしかありません。ですから聖書の中でピレモンへの手紙を探すのは難しいかもしれません。新約聖書の中の書簡、手紙は新しい形での啓示でした。それまでは神様は戒め、歴史、詩、予言、そして福音の記録を使われました。書簡をお持ちになったとき、神様はもっと個人的で直接的な手法を取り入れられました。そしていろいろな種類の書簡があります。教会宛てのものもあります。一部は個人に当てられたもので、やや親密な印象を受けます。率直に言って、パウロは自分のピレモンに宛てた手紙が聖書の聖典の中に含まれるようになるとは思いもしなかったと思います。この手紙が聖典に含まれたと知ったら、パウロはちょっと恥ずかしがるのではないかと思います。この書簡を読むのは、それを受け取ったピレモンの肩越しに彼の個人的な郵便を読んでいるようです。パウロはこの手紙を個人的に彼に宛てて書きました。でもそのことがこの書簡の霊感と価値を引き下げることはありません。聖霊はこの書簡をとても明確な理由で聖書の中に含められたのです。この書簡の背後には、もちろん一つの物語があります。ピレモンはコロサイと呼ばれる場所に住んでいました。その場所は今日のトルコにあたるずっと北の方のアナトリア地方にある古着屋にありました。現在はそこに町はありません。ただ廃墟があるだけです。でもパウロの時代には大きな町でした。パウロの書簡の一つはコロサイの信者たちに向けて書かれました。パウロがコロサイを訪れたという記録は残っていないのですが、私たちの知らないことがたくさんありますから、パウロはきっとその町を訪れたのではないかと思います。この書簡の物語は、奴隷制度の暗黒を背景として展開されました。総人口が1億2000万を超えることのなかったローマ帝国には約6000万人の奴隷がいました。奴隷は人の所有物でした。彼らは敵よりもひどい扱いを受けたのです。奴隷は主人の気まぐれに服従しなければなりませんでした。コロサイにキリストにある救いの信仰を持った大金持ちがいました。パウロがエペソのツラノの講堂で2年間毎日教えていたとき、彼はエペソに下ってきました。人々がその地域全体からパウロの話を聞きに来ていたのです。小アジアには何百万人という人々がいましたが、ピレモンはそのうちの一人で、主イエスを知るようになったのです。 さてピレモンは複数の奴隷を持っていました。その中にオネシモという名の奴隷がいました。オネシモはどんな奴隷でもそうしたように、ある日危険を冒して主人の家から逃げ出したのです。逃亡した奴隷のほとんどがそうするように、彼も大都市に移りました。この奴隷は遠くローマにまでもたどり着いたのです。ローマのものすごい人口の中では、彼は埋もれて決して見つけられることはありませんでした。ところがある日、自分が奴隷であったこのオネシモは、自由の中にも束縛があり、束縛の中にも自由があることを発見しました。奴隷であった時には、彼はどこで寝るか、何を食べるかを心配しませんでした。彼の主人が用意してくれたからです。しかし今彼は、ローマに来て本当の問題に遭遇したのです。彼がある日道を歩いていると、一団の人々がある人の周りに集まって話を聞いているのを見たのではないかと想像することができます。オネシモはもぞもぞと群衆の中に入って行き、一番前に出て、その人物が鎖につながれているのを見ました。オネシモは鎖から逃げ出しました。そして自分は自由だと思ったのですが、この人物、ついでながら彼の名前はパウロでしたが、彼の話を聞いたとき、オネシモは考えました。あの人は自由に見える。でも自分は未だに奴隷のままだ。食欲の奴隷、制度の奴隷。自分はまだ奴隷だが、あの人は鎖につながれているのに自由だ。オネシモは他の人たちが散っていくのを待ちました。それからパウロに近づきました。彼はパウロが述べ伝えていたことについてもっとよく知りたかったのです。そのようにしてパウロが彼をキリストに導きました。つまりパウロはオネシモに福音を示し、イエス様がどのようにして彼のために死なれたか、そして主がどのように葬られ、また三日目によみがえられたかを語ったのです。パウロはオネシモにキリストを信じるように求め、オネシモはそこで主イエスを信じ受け入れました。そしてオネシモはキリストイエスにあって新しく作られたものになったのです。その後オネシモは改心した人が誰でもすることをしました。彼は自分の過去の生活を顧み、間違ったことをしたのを正したいと思いました。ですから彼はパウロに言いました。パウロさん、私はあなたに告白しなければならないことがあるのです。私は主人から逃亡した奴隷なのです。パウロは彼にどこから来たのかと尋ね、オネシモはパウロに小アジアのコロサイの町から来たと話しました。パウロは言いました。そこには教会があるんだよ。君の主人は誰かね？私の主人はピレモン様です。表通りに住んでいるあのピレモンかい。そうです。おやおや、彼も私の改心者の一人だよ。彼は私に多くの借りがあるのだ。パウロさん、私は主人のところに帰らなければいけないと思いますか？そうだね、帰らないといけないよ。オネシモ君、君は帰らなくてはならないが、違う状況のところに帰るんだよ。私が君のために手紙を書いてあげよう。まあこのようにして私たちの目の前に彼の手紙、つまりピレモンに宛てたパウロの書簡があるというわけです。人類の心の中には、いつでも自由になりたいという欲求があります。でもたった今、何百万人というアメリカ人がアルコールの奴隷です。彼らは自由ではありません。 アルコール中毒なのです。それから麻薬の奴隷になっている人たちもいます。制度の奴隷である人たちもいます。またお金の奴隷になっている人たちもいます。私たちは自分たちが自由だと人々が誇っている時代に生きています。彼らは自分たちは自由だと思っていますが、主イエスは次のように言われました。ヨハネ8章の36節。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。この書簡から奴隷制度に対する議論や反対を得ることはありません。あなたが確かに学ぶのは、この世のすべての奴隷制の上にある自由です。これこそ私たち一人一人が求めている自由なのですと、マギー博士は述べています。さて、この書簡の主要な目的は、私たちに対する訴えを神様の御前で弁護するために、主がしてくださったキリストの御愛を明らかにすることです。8節でパウロは次のように述べています。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。キリストが私たちの身代わりになられ、私たちのすべての罪が主に帰されることに主が同意されたのです。主は私たちの代わりに死なれ、ご自分の命を私たちにくださいました。ピレモン17節にはこのように書かれています。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。私たちは神様の御前にキリストの立場を持っているか、あるいは何の立場も持っていないかのどちらかです。役に立たない逃亡した奴隷のオネシモは、ピレモンの家に偉大な使徒であるパウロ本人であるかのようにして受け入れられるべきでした。この書簡の実際的な目的は、兄弟愛を教えることです。パウロは他の獄中書簡の中で、主人としもべの新しい関係について語りました。ここではパウロは、それがどのように働かなければならないかを実践しています。ローマ帝国の中で、二つの違う階級に属し、お互いを憎み合い、傷つけ合った二人が、今はキリストにあって兄弟なんです。二人ともそのように行動すべきです。これは資本家と労働者の問題の唯一の解決です。ピレモンへの手紙一節。キリストイエスの囚人であるパウロ、および兄弟テモテから、私たちの愛する同労者、ピレモンへ。パウロは自分が使徒であるという事実に言及していません。教会宛に手紙を書くときには、彼はイエス・キリストの使徒であるという自分の正式な肩書きを書いています。でもこの手紙は個人的な手紙です。ですから彼はここでは自分の使徒としての立場を擁護する必要はありません。彼はこの手紙をとても個人的なものとして書きました。ですから世界中の人たちにこの手紙が読まれることを知ったら、パウロはきっととても驚いただろうと思います。またここには、キリストイエスの囚人であるパウロと書かれていますが、この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私はいくつかの仲介書では、この箇所を解釈して、パウロが本当に意味していたことは、 イエス・キリストの福音を述べ伝えているので、自分が囚人になっているという意味であると教えていることに気づいてきました。でもパウロはそんなことを言ってはいません。それにパウロは自分が何を考えているかをその通りに言う能力を持っていたのです。彼はとても柔軟で用途の広いギリシャ語を使っていました。彼は自分はイエス・キリストの囚人であると言ったのです。もし私たちがそこにいたなら、私たちはパウロと次のような会話をしたのではないかと思います。お気の毒なパウロさん。ローマ人たちがあなたを牢に入れるなんてひどいですよね。彼らが私を牢に入れたのではない。それじゃあ誰があなたを牢に入れたんですか。イエス・キリストだよ。私は主の囚人なんだ。あなたはあなたを牢に入れるような方に仕えると言われるのですか。そうだよ。私が牢に入ることが主の御心であるときには私は牢にいる。また私が牢から出ることが主の御心であるときには私は牢から出る。また私が病気になることが主の御心であるときには私は病気になる。私は主のものだ。私は主のものだから、自分がどのような状況の中にいるときにも満足することを学んできたのだ。すべてのことは大丈夫。私のことは心配しないでくれたまえ。まあもし私たちが本当にそこにいたなら、私たちはパウロとこのような会話をしたのではないかと思います。明らかにピレモンへの手紙は獄中書簡の一つです。エペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、そしてコロサイ人への手紙と調和しています。またここには、および兄弟テモテからと書かれていますが、これはテモテがピレモンの兄弟であり、パウロの兄弟であっただけでなく、もしあなたがクリスチャンであるなら、彼はあなたの兄弟でもあるということです。私たちすべてがキリストにあって兄弟なんです。またここには、私たちの愛する同労者、ピレモンへと書かれてありますが、パウロが彼にお世辞を言っているようにも思えますが、でもパウロは確かにこの人を愛していました。そしてこれから彼にお願いをしようとしています。ピレモンへの手紙2節。また姉妹アビア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ。また姉妹アビアとありますが、彼女は明らかにピレモンの妻でした。ピレモンという名前はギリシャ語の名前であり、彼はコロサイの市民でしたが、アビアは古着屋の名前です。若いビジネスマンであったピレモンが新境地を開拓したことを示しているように思います。若い頃彼は西には行きませんでした。うんと北の開拓地の東の方に行ったのです。彼はコロサイでビジネスを始め、そこで裕福になりました。そして彼は古着屋人の若い女性、アビアと出会って結婚したのです。そして今彼らは二人ともクリスチャンになっていました。私たちの戦友アルキポ、これは彼らの息子ではないかと思います。 彼はローマ軍の兵士だったのではなく、イエス・キリストの軍隊の兵士です。パウロは他の手紙に、私たちはみんなイエス・キリストの良い兵士であるべきだと書いています。またここには、並びにあなたの家にある教会へと書かれていますが、彼らは改心しただけでなく、自分たちの家で教会の集まりを持っていました。ちょっとこのことを考えてみたいと思いますが、今日の人々にとっては、教会の建物があまりにも重要であり、教会が地域教会の本当の目的とかけ離れてしまっています。パウロの時代の地域教会は、街角にある独立した建物ではありませんでした。何の建物もなかったのです。異教の神々のためには大きな神殿がありましたが、初代教会は建物を持っていませんでした。彼らは家に集まったのです。200年間教会は家に集まっていたと推測されます。過去の大きなカテドラル、大聖堂は決して公共の集まりのためのものではありませんでした。例えばイギリスのウェストミンスター修道院は決して公共の礼拝をするために意図されたものではなかったんです。この修道院はイエス・キリストの記念碑として十字架の形に建てられました。彼らは間違った考えを持っていたと思います。あれだけのお金を大聖堂のために費やす代わりに、彼らは宣教師を送り出さなければならなかったんです。でもそれが彼らの献身の表し方だったんです。建物と建築計画に協調点を置くという考え方は、初代教会の模範からはちょっとずれている考えだと思います。ピレモンへの手紙3節。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。これはパウロが手紙の宛先のすべての人と教会に対してするいつもの挨拶の仕方です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの温かい挨拶というテーマでピレモンへの手紙1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。